毎年ですね、ゴールデンウィークのあたりに、新入社員に向ける、5月病の新入社員に向ける仕事の話っていうことで、まあ、よく、ずっとね、やってるんですけど、まあ、仕事の話に加えてですね、まあ、もう少し長期というか、中長期的にね、いろんなそのライフプランというのも考えていくのも必要ですよと。まあ、こういう長い休みの間とかね、あるいはその後に、いろいろ考えることもあるだろうなと思いまして、で、今日はですね、シンガポールに在住の小野さんにちょっと来ていただいて、その辺の話をしていただこうかなと思っております。小野さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたし
よ
ま
ろ
す。
しくお願いします。小野さんは本当にもう海外の生活がもう長いんで、割とね、日本人ってなかなかそのエグジットプランって考えながら働く人って、実はあんまりいないんですよね。はい。だけど、特に欧米の人を中心に、割と、ね、アーリーリタイアメントじゃないですけど、それを念頭に置きつつ、いろいろ皆さんやってるじゃないですか。で、この間、小野さんといろいろ話しててね、それに近いものを感じたんで
ありが とうご
は
ざいま
い。
す。
で、ちょっとね、その辺の話をですね、いろいろちょっと聞かせてもらいたいなと思って、今日、ちょっとお願いした次第なんですよ。はい。
ぜひよろしくお願いします。
はい。
第4弾、ありが
はい。
とうございま
お
す。
願
助
い
か
し
り
ま
ます
。
す。
はい。それでは、スタジオ騒ぎ始まります。はい、ということでございまして、小野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いしま
は
す。
い、お願いします。まずちょっと最初に、その小野さんの、まあ、なんていうかね、そのライフプランを、まあ、考えるにあたって、まあ、大事に思っていることというか、いくつかおありになると思うんですけど、ちょっとその辺から話していただいて、それでその中長期のプランにつなげてるんだよっていうのがあれで、いろいろお聞かせ願えればありがたいんですけど。
ありがとうございます。私がですね、人生の中で、達成したいこと、天命に近いのかなというふうに思うことが3つございまして、やっぱりこう自他共に幸せになりたいなということで、やっぱり自分自身がしっかりこう一本立ち独立をしないことには周りも幸せにできないし、自分自身も幸せできないなということで、仕事だったりとかそういったところをきちんとちゃんとやっていくっていうのが一つにあり、
はい。
で、そうすることによって、親の背中を見て育つ子供に対しても、いい教育ができるのかなというふうに思っていて、
はい。
で、やっぱりこう、ライフ、人生の中で、長く連れ添ったそのパートナーというところで、同じね、趣味を持って、自分たちの場合は海外旅行だったりする部分が多くてですね、で、やっぱライフステージ、子供の成長に合わせてとか、興味もいろいろと変わっていく中で、社会貢献だったりとかいろいろと考えたりする中で、こう、常にそれにこう進化をしつつ、エボルブしながら、物事を見つけていきたいなという感じで、今日こういった機会をいただいてですね、ちょっと実際に私も先ほどのカルロさんの話でいくと、やっぱりこう、日本にいた時には、自分に時間余裕とかがなくて残業が多かったりする関係上、海外はそういったところが、で、さっきの5月のところで、時間が皆さん結構あったりっていうところで、まさにちょっとこう、皆さんも考えていただきたい。で、私も今自分なりに考えたことを今日はお話しできればなというふうに思ってます。
ぜひお願いいたします。
はい。
まず、どうですかね、そういったご自身の目標というか、方向性をこう実現するためにどういったことが必要なのかっていう部分があるんですけども、ちょっとそのあたりをお話しいただければと思いますが。
ありがとうございます。まず一つはですね、やっぱりこう、人生の中でキャリア、仕事っていうところが、やっぱりこう、時間を費やすところが一番多かったりとか、ちょっとこの後お金の話っていうところもありますけれども、やっぱりこう、仕事にやりがいを感じないと、で、例えばそのお金だけを考えすぎて、こう、給与を上げたいじゃなくて、やっぱりこう、やってることが、 まあ、自然にこう結果も出ていき、で、そうやりたいことを、だからこう毎日気持ちよくやれたりとか、マンデーブルーにもならなくてという感じのことが多分必要かなというふうに思っていて、まあ、前回お話もありましたように、まあ、ラプソドという会社で、ようやく日本の会社も設立に至
そう
り、
ですよ
まあ、ゼ
ね。
ロイチというところで達成感を感じたりとかする中で、やっぱりそういう達成感を感じて、やっぱもっとやっていきたいという感じの気持ちにもなるかなという
なる
ところで、やっ
ほど。
ぱ仕事は自分の、可能性を広げたりとか、で、今後の、この後は話をするリタイアメントっていうところに関しても自分の幅を広げる、これを可能にするっていうところの、可能性を広げるっていう意味合いでは仕事から学んでいるとこ
な
ろが
るほ
多
ど
い
で
の
すね。
で、この仕事をちゃんとやることによって着実にやりたいことを見出せるかなと。で、やっぱりリタイアメントに向けてどの方向に向かうのかっていうことをある程度こう意識しないと、方向違いでずっと走り続けても最終的にたどり着く場所って違うのかなというところもあるので、仕事の延長線上にリタイアメントもあるかなと。で、リタイアメントって言っておりますが、まあ、今の時代結構 PC 一つだけで結構いろいろと場所を変えて、まあ、自分の場合は海外でという感じで思ってるんですけど、海外で転々としながら、まあ、マネタイズというか、お金を収益化をしていければなというふうにも思ったりもしますと
なるほど。
いう感じですね。
ちょっ
はい。
とごめんなさい。
で、
一応
もう
念の
一つ
た
はやっ
め。
ぱり、あ、どうぞ。
ごめんなさいね。
はい。
念のためなんですけど、宇野さんの今のお仕事っていうのが、
はい。
よく今、プロ野球とかメジャーリーグとかを見てると、特に出てくる、そのラプソートとかね、いう名前がよく出てくるんですよ。要するに、投手の投げてるボールの、動作分析、ボールのその回転の分析をしたりとか、あるいはバッターのその打つ打球の角度を分析したりとかという、そういう計測器のメーカーにお勤めになってて、で、そうですね、もう最近ではそのプロ野球の選手、有名な選手たちもやっぱり使ってますし、あとメジャーリーガーなんか自分でね、購入して使ってたりするんですけど、これまで日本に法人なかったんですよね。
そうなんです、そうなんです。で、シンガポールから遠隔でやって、
です
は
よ
い。
ね。で、ただもう、本当に日本のプロ野球12球団すべて入ってるんでしたっけね。
まあ、まだ全部ではない
そうで
です す
ね。
が、
まあ、
は
でも
い。
近いで
おお
す
よ
ね。
そ、は
で
い。
すよね。で、プラス、最近にはもうそのアマチュア野球もね、結構導入されてますし、で、まあ、市場拡大が間違いないんで、日本で法人作って、で、やっていこうということで、で、この間、つい先日ですよね。
はい、つい先日、1週間前ぐらいですね。
ということ
は
です
い。
よね。という流れがあるということで、ちょっと、一応念のために。ご説明
す
さ
み
せてい
ません、
ただき
あり
ま
がとう
した。
ございます。
じゃあ、続いてお願いいたします。す
は
みま
い。
せん、走っちゃった。
まあ、あとはですね、さっきの仕事のやりがいと、まあ、3つあるんですけど、もう1つは、お金についての知識ということで、私、まあ、今、スポーツ機器メーカーではございますが、もともと金融の仕事をしていた関係上、やっぱりこの予算、資産の形成の仕方というところで、まあ、大学もアメリカに行った関係上、結構ファイナンスとかを勉強する機会が結構多くてですね、やはりこの日本もいろんなこう税金の対策だったりとか、税制のメリットだったり、まあ、中長期でこう投資をすることによって、はい、まあ、実現に向けて、まあ、何をしないといけないのかなというところで、2つ目でいきますと、まあ、お金についての知識かなというふうに思っておりまして、で、私、大学がアメリカに行ってた関係上、結構ファイナンスの授業だったり、で、今はスポーツ機器メーカーで仕事してるんですけど、最初は結構外資の、金融の会社で働いてた関係上、まあ、どういうふうに資産を形成していくのがいいのかだったりとか、まあ、税金の対策だったりというところで、まあ、普段何気なく知らないがゆえにいろいろと捉えている税金について、少しまあお金に強くなったりすることによって、それをだいぶ防げることもできるかなという感じで思っておりまして、やっぱそのお金の、ね、知識が大切かなというふうに思います。
ちょっと質問いいですか？
はい、お願いします。
宇野さんはほら、日本でも、あるいはアメリカでも大学に行かれてたじゃないですか。
はい。
で、日本で行かれた大学も本当に超有名な大学です
あ、
よね。
いい、
優秀な方
はい。
多いと思うんですけど、どうですかね、ここの部分に関しての、アメリカと日本の大学で、学んでる人たちの意識って、かなり差があるものなんですか？
そうですね、感じるのはですね、まあ、アメリカ人で見ると、先ほど冒頭のカルロさんのお話もありましたけど、やっぱ欧米の方って自分たち、まあ 独立をして、で自分たちで、まあ、例えば大学のお金も自分たちで払っていくと、親御さんがっていうわけじゃなくて、例えばその、学生ローンとかそういうの、学士ローンみたいな感じだったりとかっていうのを、まあ、そこからやっぱお金についてっていうところもそうですし、まあ、例えば日本で上京するとかっていうのもそうですし、違う州に行ったりとか、で寮生活をすることによって、やっぱり自分自身こう強くなっていかないといけない。で、お金ってこういうふうに入ったり出たりするんだなっていうので、まあ、バイトをしながらっていうところも結構多いので、そこは結構学びが、あとはまあ日本にファイナンスっていう授業がなかなかなかったりする関
そうで
係
すよ
上、今
ね。
ね、日本でも家庭科の方でその投資の話とかっていうのは今後教えていきましょう的な感じだったりするので、まあ、少しずつ日本も良くなっていくのかなっていうところでいくと、やっぱアメリカとかはそこは進んでるなっていうふうには思います。はい。
最近日本でもね、そうですね、今の30代以下ぐらいの世代って結構多いのは、学資ローンですね。それこそ奨学金借りてですね、で、まあ大学出てる人って結構な数なんですよ、今。昔に比べたらすごい増えてるんですよ。でも日本の場合、まあアメリカのその学資ローンの仕組み、まあ金利も含めてどれぐらいなのか僕は知らないんですけど、日本の場合、奨学金のやっぱり金利って結構高いんですよね。で、僕かわいそう、本当に若い人見ててかわいそうだなと思うのは、社会に出た瞬間に、もうかなり長期間、だいたい4、まあ22歳で大学出て、23歳から社会人になったとして、だいたいね、20年ぐらいなんですよ、返さなきゃいけないの。
ああ、結構その負担も大きいですね。
すごい負担大きいんですよ。でも、そこにね、例えば、その金融知識が多少あると、また変わってきますよね、その処理の仕方とい
そうう
か。
ですね。で、私の場合もアメリカの大学では結構奨学金を少し本当に返さなくていいっていうか、こう
それ
成績
優
がちょっ
秀
と
だ
優
から
秀
ね
で、成績はちょっと結構勉強頑張ったんですけれど も、やっ
す
ぱ成
ご
績
い
が
な。
優秀だったりすると、そういったところも、自分自身がその20年返さないといけないという感じのところではなく、というところもできたので、まあ、そこも、まあ、やり方次第かなというのはあ
そ
り
れ
ま
は
す
その
ね。
通りなんですけど、日本では返済義務のない奨学金ってあるんですけど、まあアメリカも一緒ですけど、本当に優秀の人じゃないとね、それもらえないですよ。
あ、まあ、
本当
そう
に、本当に。これ冗談、まあ冗談半分なんですけど、まあ大半がね、やっぱり返済義務のある奨学金を経て、やっぱり大学行ってるんですよね。で、今結構日本経済ってもうここ20年デフレで、やっぱりきつ苦しくなっちゃって、親がもうまともに払えない人も結構いるみたいなんですよね。
そうです
だから
ね、
まあ、
そうです
だからその
ね。
若い人たちのせいでももちろん全然ないんですけど、ただまあ現実そういうことがあって、今の小野さんの話で、まあ、金融面、ファイナンスに対しての、ね、知識があるとね、多少なりともまあ、奨学金同じ借りて返すにしても、まあ、多少なりとも楽になるかもしれないし、まあ、少しそういうことを勉強してね、
そうですね。
していってもいいんじゃないのかなと思いましたけどね、今お話聞いてて。
そうです。ちょっと話が脱線してしまって恐縮ですけれども、結構すごい日本は残念だなって思うところが、やっぱり結構先進国でも男尊女卑、まあ、本当やっぱり
そうっ
女
す
性
ね。
の社会の進出というところで、例えばやっぱその大学に行かれる女性の方も結婚してから子育てっていうふうになってくると、共働きではなく、でそしたら待機所とか託児所、幼稚園っていうところも入れなかったり、でシングルマザーの方が優先になったりっていうところで、まあ、社会としては優秀な女性の人材を
確か
確保
に。
することもなく、で家にという感じだったりすると、まあ、お金が貯まっていこうにも多分
確
貯
か
まっ
に。
ていかないのかなと、でそれで借金
本当その
の
通り
返
やな。
済義務もありというふうになってくると、もう負のスパイラルになってるっていうところは、社会全体として考えないといけない部分かなと
確か
い
に
う
あ
ふう
り
に
ま
思い
すよ
ますね。
ね。僕も結構外資長いですけど、やっぱり、まあ、別に優秀にその性別は全く関係ないと思うんですけど、それを前提に、やっぱり女性の上席者めちゃくちゃ多いですもんね、やっぱ。
いや、本当そうですね。シンガポールもまさにそんな感
で
じで、
すよ
逆に
ね。
女性の方が強いぐらいのいう感じです
おっし
ね。
ゃる通りです。おっしゃる通り。すみません、ちょっとありがとうございます。脱線しちゃいましたけど、すみ
あ、
ません。
いえ。
じゃあ3つ目の部分をちょっと。
3つ目。3つ目に関してはですね、もう本当、早期リタイアメントに向けての計画を具体的に進めていくことによって、まあ、手繰り寄せをしないといけないなと。で、私、今、40手前ぐらいなんですけれども、 あと10年ぐらい、まあ、50手前ぐらいをめどにリタイアメントをしたいなというふうに力強く思っておりまして、でそれをやっぱ目的意識をしないと、今30代後半で、あと65歳、70歳まで30年ぐらいなんか走っていかないといけないなと、で別にそんなに対してモチベーションもない、まあ、やらないといけない、で健康寿命は上がってきてはいるけれども、結局そこまで仕事ガーってやった後にこう燃え尽き症候群じゃないですけれども、こう明日の常務みたいな感じでもう動けないみたいな感じになるよりかは、これからまあ例えば50手前ぐらいで引退をして、でそこから30年間、まあ、別に仕事をしないわけでもなく、先ほどの話で PC 一つでとか、まあ、いろいろとこうコンテンツを作っていったりとかっていう感じのことができるのであれば、例えばさっきこの後ちょっとお話をしますけど、例えば不動産だったりとか、いろんなキャッシュフローを回していければ別に今と同じぐらい変わりなくお金を使っていっても、まあ、最終的にはまだお金が余るぐらいになるかなという感じで、そこをやっぱり資産をしていかないといけないし、お客さんをすることによってどれぐらい必要なのかということも分からず、ただ走ってるだけだと目的は見失うし、どっちもうまく達成はできないなという感じです
なる
ね。
ほど。そういうその、いわゆるエグジットプランを早めに、まあ、作るっていうのはすごく、なるほどって、その通りだなと思うんですけど、逆に言うとね、その、周りにそういう見本となる、サンプルとなる人たちがいないと、なかなかそういうのって思いつかないと思うんですよ。その辺はいかがですか？宇野さんの周りには割とそういうサンプルになるべき人が、まあまあいるっていう感じなんですか？
そうですね、まあ、これまで例えば20代の時、まあ、日本にいて、でやっぱりこう仕事が結構忙しかったりとかっていう感じで考えられなかったりとかしたんですけれども、海外に行くことによって、まあ、結構時間があったり、でこの後ちょっとお話をする、まあ、副業だったりとか、やっぱりこう例えば9時5時っていうふうに仕事をした時に、5時から、まあ、夜寝る11時ぐらい、12時ぐらいまでって、また7時間ぐらいあるんですよね。けど日本の場合だと9時5時で仕事をして、そこはもうサッカーでいう前半戦みたいな感じで、後半戦も12時ぐらいまで続いて、なんならサドンデスで、そこからまた飲み会接待みたいな感じの話でいくと、もう次の日もまた仕事しかないと。で、その副業をしていけるってなってくると、なんていうんですかね、この収入以外のところでまた副収入を入れることによって、それを安定的にどうやってやっていくのか、趣味の延長線っていうことも結構いろいろ世界って広がっていて、それだけじゃないなっていうところを、まあ、少しずつ勉強していき、で、まあ、今、シンガポールはですね、やっぱ結構いろんな投資家の方々とか、個人事業でやってらっしゃる方が結構多くてですね、で、所得税も非常に安いということもありまして、こっちに来られてる方も結構一部上場企業の創業者の方々とかも結構来られたりとか、まあ、最近であるとちょっとこうあれですけど、オリラジの、
中田なっ
あっ
ちゃん
ち
で
ゃん
す
と
ね。
かも、来たりとかっていうことで、やっぱりそういう方々がやっぱこうパッション多くこっちに来て、でなんか新しいことをやりたいっていうのは結構刺激的に、自分自身もやっぱそういうふうにやっていかないといけないなという
なる
こ
ほど。
とを、感じますね。
やっぱりそういう、まあ、周りの環境にも相当やっぱ左右されるってことですよね。だから、
そうですね。
そういうサンプルをやっぱり自分で、まあ、見つけていくっていうのは結構大事ですよね。
そうですね。やっぱりこうマラソンとかでも、まあ、短距離でもそうですけど、やっぱ速い人がちょっと近くに周りにいないと、自分もそれ以上こう上がっ
確か
てい
に、
かないっ
確かに、確
ていう
かに。
感じなので、そういうのがいるのは非常に助かるなと。
そうですよね。マラソンでは最初にこう、ペースメーカーっつってね。いるじゃないですか。最初こう、前半戦こう、
まさに。
頭で飛ばしてもらって。で、そこ、そ、それのペースに合わせて走っていくと、まあまあ、最初あまり遅くならずに済むよ、みたいなね。まさに
まさに。
そういう存在があると、やっぱりライフプランって立てやすいよっていうことですよね。
そうですね。まあ、今度逆にそれをうまく私もちょっとこう言葉をいただくとですね、やっぱりその人生という長いレースを走っているので、どこでこう加速をするのか、どのペース配分で走っていくのかっていうのは非常に大切かなというふうに思っておりまして、例えばさっきの今の仕事をあと30年ぐらい続けていこうってなってくると、やっぱペース配分は遅くなるわけですよね。けどあと10年しかないっていうふうになってくると、もう折り返し地点はもう過
そっ
ぎてし
か、
まった
なる
し、
ほ
ゴール
ど。
もある程度見えてくるから、自分の体力はこれぐらいあるとかっていう感じで、しかも目的がもうこっちにあるんだったら、それをどれぐらいのスピード感で、むしろ例えば10年って言いましたけど、例えばそれを8年で終えれるんだったら、2年なんか得しちゃったっていうふうになるぐらいでもいいのかなということも、お釣りが返ってくるぐらいだったりするので、まあ、そういう考え方ができると、自分の中では結構締めたもんだなというふうに思いますね。
わかりました。ありがとうございます。で、はい、そうしますと、その、
うん、
まあ、早期のリタイアメント、まあ、あれリタイアメントを実現するためにですね、
はい、
そのバックボーンをですね、それを下支えする、うん、まあ、現実的なものが必要になってくると思うんですけど、
うんうん、
その辺は今どういう感じでこう考えてらっしゃるんですかね。
はい、はい、そうですね。まず最初、まあ、いろいろと考え方があるかなと思っていて、基本的に私の考える軸としては、はい、やっぱり銀行に預金をすることは、うんうん、まあ、利率も低いですし、マイナス金利だったりすることもあったりするので、
はいはい、
まあ、あんまりそこを考えていないと。なので、できるだけこう、まあ、投資をすることによって、まあ、投資もいろんな投資先があるかなというふうに思っていて、はい、一番大きいのは、まあ、あの見える資産というところで不動産というところは結構大きいかなと思っておりまして、やっぱりその税収を下げることもできますし、例えば自分に不慮の事故があった時にこう、まあ、家族に残すこともできますと、
まあ、保険代わりですね、
ということで特にそうですね、あの保険、断信、断信保険だったりっていうところもあるかなと、はいはい、でやっぱり税収を下げることによって、まあ、あの長く見たときに、それは自分の資産にもなるわけですし、掛け捨てでこう、ね、お金をなんか家賃で払っているっていうよりかはいいかなと、まあ、もちろん目利きだったりとか、どの物件がっていうところはちょっとありますけれども、まあ、それをすることによって、まあ、中長期的に持っていける、まあ、もちろん25年ぐらいである程度あの利回りが 4% をとよく言いますけれども、そこでまたこう売却して、
うんうんうんうん、
でそのタイミングでこうキャピタルゲインみたいな感じだったりすると、まあ、なおよしっていう感じで、
うんうんうん、
でそれがまあ日本でも、まあ、これまで住んできたオーストラリア、ドバイ、まあ、今シンガポールでもですけれども、
はい、
まあ、そこでもいろいろと考えておりますと、
うんうんうんうん、
で、まあ、UAE にもあの自分も土地がドバイの方にありまして、
そ
ちらの方でも利回り 4% ぐらいでちゃんと回し始めていて、
うん、
でそれがやっぱりこう毎月ある程度のキャッシュフローとして家賃収入っていうふうになってくると、その払っているモーゲージ、不動産、なんていうんですかね、あれ、日本語は出てこない、モルゲージ、毎月 借金返済じゃないですけど、
はい、
住宅ローンか、
はい、
住宅ローンと相殺すれば、例えば10年、25年ぐらいで払い、
うん、
終わって、でしかもそこで家賃でさらにこう、はい、それ以降はまたもらえるわけですし、でプラスこう売却することによって、まあ、例えば 100% じゃなくても 80% であれば、それで税金の対策にもなっているっていう、なれば不動産って非常に使い勝手があるなという感じです、
ね。そこは世界共通なんですかね。
どうぞ、
はい、不動産への その見方っていうのは、その日本だけではなくて、世界共通なんですかね、その税制であったり。その利回りの考え方であったり、はい、
そうですね、さまざまですね、で例えば今これ結構いろんな合わせ技でちょっと私自身もちょっともっと勉強しないといけないなというふうに思ってるんですけど、シンガポールとかもやっぱりその日本と同じように国民年金、共済年金っていうところが、
はい、
厚生年金があったりする中で、その不動産を購入するのはその年金からこう購入することもできるっていう、まあ、素晴らしいシステムがあってですね、ちょっとこうあんまり大きな声では言えないですけど日本の公的年金はちょっとこう、はい、なかなか今海外にいるともう任意なので、
うん、
私の場合はもう払っていなくてですね、
はいはい、
なので今海外にいると、まあ、それでも109万以上の収益は不動産であったりするので、
うん、
まあ、税金も払わないといけないと、で還付されるわけもないので、例えばその私的年金、私はまあちょっと変額年金とかっていうような商品があるんですけれども、
はい、
それがすごい好きでして、その変額年金を例えば購入して、うん、で109万ぐらい以下に納めることによって税金をもう入れなくてもいいと、で海外にいるとやっぱりこう税理士にお願いをしないといけないとか、
うん、
でもうなんていうんですかね、マイナンバーとかも抜いてしまってるので、
はいはい、
自分で確定申告もできないということで、まあ、今年できるデジタル庁に期待はしてるんですけど、海外でやっぱりオンラインですぐできたりするので、
はいはい、
まあ、そこの反差がなくなればいいなという感じですね。なので先ほどの話じゃないですけれども、
はい、
やっぱりシンガポールとかっていうのはそういうのは全部オンラインできるんですよね、オーストラリアも含めて。だそれがちょっと日本は遅れていたりとかで、ね、そういうなんか、まあ、税理士の方にお金がチャリンチャリンってわけじゃないですけど、別に税収を、ね、切り捨てるわけではないですけれどもいらない仕事っていうわけでもないですけど、できる内容なんですね、自分たちでも。
なるほど。
それを、うん、お金を払ってまでっていうのはさすがにちょっとこうどうかなっていうので、海外に逃亡っていうわけじゃないですけど、やっぱ海外の方が行きやすい環境があるのかなって
思います、ね。なるほどですね。ちなみにシンガポールの、
はい、
まあ、確定申告の仕組みってどういう感じなんですか？
確定申告、まあ、例えば教育費だったり、自分の啓蒙に使ったお金とかっていうのも、
はい、うんうん、
一応こう申告をしても大丈夫
です、ね。ああ、そうなんですか。 それ
で、
は、
あとはその不
はい。
動産のところもそうですし、まあ、不動
ええ。
産は限界値があったりするんでは
い、
すけれども、
はい、
保険
はい。
も年額のっていうのがあったりするので、も
うん、うん、うん、うん。
ともとシンガポール、私、まあ、今、永住権を持ってるんですが、
はい、
ま
はい。
あ、それでも日本人でも20%ぐらいしか、マックスで、で、日本だと結構ね、45とか、
そうっ
まあ、50
す、そうっ
に
す。
近い
はい、
ぐらい
はい、
の
はい。
税収が取られたりする、
はい。
あと相続税もシンガ
そうっ
ポ
す
ールはな
ね。
いので、
ああ、ないんだ。
まあ、そういった意味合いで、
へえ。
うん、だから日本からこう出られる方というのは、10年ぐら
うんうんうんうんうん。
い海外にいると、もう相続しなくても大
う
丈夫とかっていう感じのこともあったりとか、でやっぱり結構、ちょっとこうお金持ち向けのそういうビザを発行している国でもあるんですね、シンガポールというのは。だからなので、そういう、まあ、名の知れた投資家の方々がこっちに来られて、で、まあ、税収対策っていう感じで、それは国内でのシンガポールドルっていうことなので、経済も潤っていくっていう、まあ、やっぱりこう賢い考え方で
な
する よ
ほ
ね。
どですね。まあ確かに日本の場合、相続税ってやっぱ大きくて、要する
そうですよ
に、お金
ね。
持ちの家が一旦そこで、まあ、チャラにはならないけど、ね、まあ、逆に言うと、相続税がないと、例えばタイなんかそうだと思うんですけど、相続税がないんで、お金持ちの家ってずっとお金持ちなんですよね。
ああ、そうです
ね、
ね。
税金払わなくするから、まあ、よしあしは多少あるかもしれないですけど、でもまあ、資産持ってる人にしてみたらね、みすみす税金で取られるよりはっていうのは当然ありますよね。
そうなんですよね。
はい。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい。で、あと、まあ、と言いながらも、やっぱり今、本業があるわけでして、はい、そこの、まあ、考え方というか、はい、どんな感じです
ありが
か
とうございま
ね。
す。まあ、そうですね。まあ、資産形成をする上で、多分まあ、2つ、3つあるかなというふうに思っておりまして、やっぱその基本的なそのサラリーマンの給与所得というのがあって、で、やっぱりまあ、どんだけこう上がっていくのかというところで、私、まあ、今、転職が7社目ではあるんですけれども、
すごいな。
やっぱりこう、今回のラプソード社というのも、まあ、シンガポール、スポーツ不毛の地で、たまたま私、スポーツビジネスを勉強していて、まあ、ちょっと英語もちょっとできるということもあり、日本の市場に出たいっていうので、こう、まあ、かなりマッチングをして、で、ヘッドハンティングされたっていう背景があるんですけれども、で、そこでやっぱり給料の交渉をしたりとかしてですね、で、やっぱりその、まあ、給与もやっぱ結構限界があったりするので、それ以外のこの下支えになる部分っていうのは、やっぱりこう、先ほどから申し上げている、このキャッシュフローっていうところで、それはやっぱ不動産で、毎月こう、チャリンチャリンで入ってくるような部分、まあ、補修とか、いろんな修繕積立費だったりとか、確定申告で出ていくところもあるけれども、まあ、入ってくるところが比較的見やすいという感じですかね。で、まあ、あとはその副業っていうところで、私、今、YouTube とかもいろいろとやってはいるんですけれども、少しずつその辺をマネタイズするモデルっていうところと、まあ、出版も今後書いていきたいなという
出
ふうに
版、
思っているので、そこで、
ええ。
はい、まあ、印税っていう、そんなやらしい意味じゃないですけれども、何かしらそこでこう、自分がこう見える化できるような感じで、資産形成ができればなと
それ
思っ
はで
てます。
も、あれですよね、すぐ現金にはならないかもしれないけど、言ってしまえば、まあ、YouTube もそうですけど、セルフブランディングじゃないですか。
そうですね、おっしゃる
ね。
通りです。
で、これってやっぱり自分だけのやっぱり財産、資産ですよね。
そうですね、
で、時間
おっ
が
しゃ
経て
る
ば
通りで
経
す。
つほど、そういう、セルフブランディングができてくると、やっぱりこう、ね、それこそ、複利で、こう、割とこう、価値が上がってくるみたいなところありますよね。
そうですね、本当におっしゃる通り、今の時代は、まあ、昔っていうか、私も新卒のタイミングで入った会社とかも、やっぱりこう、会社の名前っていうところが結構大きかったんですけれども、今はやっぱりこう、ソーシャルで自分たちで結構配信できる時代なので、まあ、その人がどこまで強くなるか、で、そこの下にこう会社がいるっていうぐらいの
なる
方
ほ
が、
ど。
会社の中に自分がいるんじゃなくてというふうになっていきたいなと、
なるほ
そう
ど。
なることによって、会社としても、あ、こういう人が欲しいっていう感じのよりマッチングができていくのかなという感じですね。
なるほど、なるほど。いや、なんかそれよく理解できますよ。正しい方向だし、みんなそうしたいなと思ってると思いますね。できるんだったら。
そうですね、
本
なかなか私も言ってるだけで、
当。いや、
これ
で
からもっと形
も、
にしていきたいなと。
今、もし差し支えなければ言ってもらいたいんですけど、さっき言われた、まあ、YouTube、あと、まあ、書籍の問題、出版の可能性もあるかもしれないという話と、あともう一個、この間聞きましたけど、もしよかったら、教えてくださいよ。すごくこれから行うであろうという、すごく重要な、チャレンジがあると思うんですけど、ちょっとその辺も話してもらっていいですか？
はい、ありがとうございます。そうですね。やっぱりこう、これまで育ててくれた社会に対して、こう、後継者をっていうところで、やっぱりこう、大学だったりとか、そういったところで、講演会だったりとか、あとはその、まあ、ゼミ生を持ってとかっていう感じで、その産学っていうところにも、こう、
あ、そうっ
入っ
す
ていきたい
か。
なというふうには思ってますね。はい。
もともとラプソートっていう会社は、
ええ、ええ。
産学連携がちょっと、得意分野というか、
あ、そうです
そう
ね。
ですよ
はい。
ね。日本でその大学の先生たちと、組んで、データ解析の部分だと思うんですけども、
はい。
やられてますよね。で、その延長線上で、シンガポールでの、にある大学で、そういったその講習というか講義を持つっていうようなイメージなんですか？
まあ、日本でもでは
い。
すし、
ああ、
あ
そうです
と
か。
シンガポールの方でもと、まあ、シンガポールのスポーツテックという会
はい。
社の関係上、やっ
ええ、
ぱりこう、まあ、シンガポールにもスポーツビジネスというのが立ち上
ええ。
がったので、で、そこでやっぱりこう、インターンシップのプログラムだったりとかっていうところで、実際にこう、一回講義をしたりとかすることによって、まあ、見てもらって、で、こういうふうに社会の意義があるんだっていうことを、こう、まだ若い人材にこう見ていただきたいなというふうには思ってます。
すごいっすね。へえ。なんかすごいっすね。すごいとしか言葉出てこない。
まあ、なんかそういうふうに形にしていきたいなっていうところが、やっぱり結構先人の方々を、まあ、先ほどの話じゃないですけど、やっぱりそういう先人の方がいらっしゃって、で、そういうのを見ると、やっぱり憧れだけでは終わらせたくないなというところで、まあ、力強く手繰り寄せることによってできなくはないかなというところで、思い始めたらやるっていうので、
確かに
はい、
確かに。
まあ、最後に多分お話もあるかもしれないですけど、
はい。
名言をね、
そうですね。はい。いや、でもあれですね、今のその学生さんたち、要するに二十歳前後の学生さんたちにしてみたら、宇野さんがいいサンプルになるんですよね。
そういうふうになっていただければ、
うん、いやい
私
や。
もだってそういうふうにで、学生時代にやっぱりこう社会人
うん。
の方々がもうすごい眩しくかっこよかったりしたので、やっぱりそれ
はい。
を求めたいっていうのがあって、まあ、自分はそこに勤まるかどうかわからないですけど、まあ、逆に学生さんのいろんなピュアな、この無邪気な、そのイノセントな意見をもらいつつ、で、自分自身、その PDCA を回していく、さらにそのプレゼンの資料に磨きをかけて、まあ、成長できればなという感じで思ってますね。
またあれですよね、変な話ですけど、そうやってね、人前に出て、自分のライフプランを話していく、こともあるわけじゃないですか。そうすると、言った限りはやんなきゃいけないみたいなプレッシャーもありますよね、自分に対しての。
そうですね、もう出さないと、自分自身もやらないので、
で
まあ、
す
こ
よ
の間
ね。
の筋トレの話もそうですけど、あ
はい。
る程度やっぱこう人に見せていく、で、サブナリ効果じゃないですけれども、自
うん。
分自身、もうサボれないっていうところに
で
やる
すよね。
というのは非常に大切かなと思って
うん。
ます。
いや、それすごくわかりますよ。やっぱり口に出して、やっぱり宣言することによってね、自分自身をそこに、追い込むってわけじゃないですけど、自分自身をなんていうんですかね、騙していくわけじゃないですけどね、自分自身を信じ込ませていくっていう作業って結構大事ですよね。
そうですね、もう
は
なん
い。
かやっぱり結局人間なので、なんか
え
こう弱かったりとか甘えたりとかするんですけれど
え。はい。
も、でもやろうと思えば、それだけの能力ってみんな等しくあるんですよね、
なる
そ
ほど。
こを諦めてしまうからっていうところだったりとか、まあ、それこそね、ダルビッシュ投手とかも、あんなにスキルがあったりとか、けどやっぱりこう純粋にこうにぎにぎしていて、
そう
こう
です
これ
ね。
がどうなんだっ
は
ていう
い。
感じの、
はい。
そのチャレンジがこう
はい。
楽しいっていう感じでね、先日 NHKBS
そう、
の
やって
方
ま
で
した
も
ね。
放送があったりとかしていて、やっぱそういう感じの意識っていうのは、どの分野でもやっぱりこう一流になる人たちはそういうふうに言ってるんだろうなっ
な
て
る
いう
ほどで
ふうに
す
なると、
ね。
いいモデルが別に間近にはいないけど、遠い先に
はい。
そういう方がいらっしゃるっていうだけで、それをこうね、感じるだけでも、それと、まあ、見よう見まねで自分も違う分野でやれば
はい。
できるのかなっていう
確か
感
に
じ
確
で
かに。
思ってます
いや、
ね。
おっしゃる通りですね。なる
や
ほ
れ
ど。
ないっていう可能性を自分で思ってしまったら、もうそれで終わ
い
りだ
やー、
と
その通り
思う
なんで
の
すよ
で。
ね。なんかね、ちょっと、これは、日本ではって言い方はあんまり良くないんですけど、よくあるんですけど、できない理由を一生懸命考えてしまう人って結構いるじゃないですか。
そうなんですよね。
だからそれで、確かに、できない理由をね、一生懸命考えてそれを話すのって、一見頭が良さそうに見えるんですけど、僕は全くそう思わないですよね。なんとかして、できる方法を考えるのが、やっぱり、
そっちの方がね、よりこうね、マイナスに考え始めると、マイナスのことしか考えないので、まあ、
そう
ちょっ
なん
と
であ す
ま
よ
りこう、トゥー
ね。
マッチな自信過剰ってい
そうう そう
の
そ
もあれですけれども、まあ、現実的なところの路線で
う。
これぐらいだったらできるんじゃないか、
はい。
で、そうすることによって、達成することによって、あ、 俺結構意外にいけるなという感じだったり、踏み始め、まあ、さっきの仕事のところでも日本のオフィスなんて最初立ち上げれるなんかっていうのは全然わからなかったけれども、やっぱり少しずつやり始めて、スタートスモールって感じで、で、まあ、ドリームビッグじゃないけれども、まあ、大きなことをこう目がけてっていう感じで、まあ、少しずつオフィスも立ち上が
な
っ
る
たりと
ほど。
かして、っていう感じでそこでこう歩いてきた道を見ると、おお、すごい、こんだけ歩いてきたのかっていうふうに思うぐらいがやっぱ一つの達成感で、それができてくると今度は違うことをやりたいなっていう感じで、この組織内でも思う
な
し、
るほど
まあ、
で
そ
す
れをやっ
ね。
ていく感じですね。
まあ小さななんかホリエモンじゃないけど、ゼロからね、ちっちゃな一つを積み上げていってっていう感じですよね。で、その
そう
時
です
に、
ね。
できない理由を一生懸命考えるんじゃなくて、まあ仮に60点でも70点でもいいから、できる方法を考えていく。そういうことですよね。いや、もうよくわかります。僕も、それが僕はできてるって意味じゃないですけどね。
まあ
わ
で
かりまし
も、
た。
思い始めることがもうすでにもう動いてるは、あれなので。
ありがとうございます。で、そうしますとね、今言われた、資産形成の段階を経て、次はやっぱり一つの目的であるセカンドライフ、これの達成に向けてのね、準備というか、仕込みというか、そういうのはあると思うんですけど、ちょっとそのあたりをお話しいただいてもいいですか。
お願いします。ありがとうございます。そうですね、本当にこれを夢見て、今の仕事もちゃんといろんな知見をた、あの、蓄えていきたいなというふうに思っていてですね。で、やっぱりサラリーマンだったりすると、こう、旅に出るのも、ちょっとこう、1週間だけとかっていう感じだったりするので、まあ、それをこう、今後はずっと世界を拠点に、いろんな国をこう、飛びながら、滞在しながら、そこの土地でいろんなことを感じながら自分ができることを、人のマッチングだったりとか、まあ、ちょっと SGDS みたいな感じの、その持続可能な、開発目標みたいな感じで、まあ、個人だったりするとなかなかできない部分もあったりするので、なんか例えば何かしらこう名刺を作ってとか、まあ、そういう組織にこう属しないといけないのかもしれないですけれども、まあ、そういったところを大陸別に今結構プランをし始めていてですね、
大
例え
陸
ば
別
北
に。
米ではこういう感じのことをしたい、中南米ではこういうことをしたいとかっていうのをアフリカとかいろいろと出しているので、それをちょっとこうしたいなと。で、まあ、そのしたいことはただその慈善活動っていうところもそうですし、あと海外でいろいろと、長く住んでいた関係上、まあ、アメリカ、日本、シンガポール、ドバイ、シドニーっていう感じ、まあ、あと中国もですかね。で、いろんなところに友達が点在をしていてですね、で、最近始めた YouTube とかもそうなんですけれども、過去の友達とこう出会ってですね、で、今30後半ですけど、例えば50の手前ぐらいでリタイアメントしたときに、今、そのタイミングに何をお互いできるのかっていうことを、これから少しずつ見出したいなというふうに思ってい
なる
て、
ほど。
で、なんか一緒にやっていきたいと。で、一つは、そのさ、まあ、友達とこう、出会う。そして、まあ、あとはもう旅。まあ、やっぱりこう、今103カ国ぐらい行ったんですけれども、独立してない国とかも含めて257カ国あるっていうこともあってですね、これを全部の、大陸別に達成したいっていうプランを今作り始めていて
す
で
ご
すね。で、あとはやっぱ健康のために、
い。
まあ、マラソンだったりとか、そういった感じのこともこういろいろと参加していきたいなというふうに思っていて、あとはその学びっていうところでも人生常に学びかなっていう感じで、せっかくいろんな国に、まあ、皆さんも旅行行った時とかするときに、あ、こういう文化があったり、こういうダンスとか、こういうカルチャーな部分があるんだろうなっていう感じのことの学びをやりたいなと。で、一つには私も大学アメリカに行った時に全然英語は喋れなくて、語学学校に行った時にたまたまその隣にいた60代ぐらいの、ポーランド人の老夫婦がいたんですけど、まあ、老夫婦っていうか、まあ、そういう方がいらっしゃって、で、まあ、当時ポーランドとかも大学とかが皆さん行ってた時代ではなく、で、仕事をずっとガーってやり通して、で、60代ぐらいになって子供も独立したので、さあ、これから俺たち何しようかって感じになった時に、まあ、私、最初ニューヨークにいたんですけども、ニューヨークのところのタイミングで彼らに会って、で、もうただ純粋に英語を勉強したいだけじゃなくて、やっぱりこう、人といろいろとコミュニケーションするために英語をしたいっていう感じで思っていて、で、まあ、若い人たちを見て、ああ、もう一回勉強したいなっていう感じだったりとか、それを今実現をしている感じだったんですよね。だそういう姿を見ると、まあ、自分も、常に学びを止めたくないなっていうことと、逆に結構言語っていうのは本当にその文化とか歴史が全て凝縮された形かなという
そう
こ
で
と
すね。
で、いろんな国の、ね、その経緯をいろいろと知れるかなというところで、 学びも深めていきたいですね。
そう
です
ね。
で、あとはさっきの慈善活動というところも含めてやりたいなと、
はい、
で各大陸ごとに結構私プランをしてるんですけれども、
はいはいはいはい、
やっぱアフリカとかだったら、まあ、そのアフリカのダンスだったりとか文化っていうところが非常にこう特徴的で、うんうんうん、で昨晩もちょっとあのコンゴ民主共和国に住んでいる方と、
はい
はいはい、お話をしてですね、あのアフリカでも2番目に貧しいというような感じの国だったりするんですけれども、
はい、
やっぱり結構あのインフラが整っていないということもあって、そこ、まあ、あとは内陸だったりする関係上、まあ、なかなかこう打開策がないということで、やっぱり結構エデュケーションだったりとか、
うん、
あとはまあそのキーパーソンに外資系のチェーン店、例えばスターバックスとか、
はい、
マクドナルドとかっていうのもまだ参入してないんですよね。
うん、
なのでそういうことを例えば国としてこう誘致していけば、少しずつ、まあ、GDP も上がったりとかもう回っていくんだろうけれども、それを進めるあれもなくという感じで、今それこそインドとか中国はすごい参入をしていて、で少しずつ上がっていってるところで、やっぱり日本人としての役割がなかなかそこでは何もできていないというところもあり、何かしらこう日本人として力強くそういうところの土地でもなんかやっていければいいなというふうに思ってますね。はい、これがまあアフリカで、まあ、こういう感じの話をずっとしていくとですね、
はい、
まあ、南米だったりするとやっぱ結構まあ自分たちのように日系系の人たちがすごい多かったりとかして、やっぱ結構差別に遭っている人とかも結構多かったりするので、
はい、
まあ、何かしらそこでこう日本との架け橋じゃないですけども、
うん、
そういうのができればいいなというふうに思ってます。
まあ、
はい、
まあ、一種のまあ慈善活動も含んでという感じですかね。
そうですね、そうですね、まさにまさに、うんうんうん、はい、
なるほどなるほど。
で、まあ、北中米の場合は、はい、まあ、自分の場合は結構あれですね、ちょっとこのいろんな島々がですね、まだ行けてなかったりするので、
ははは、
で結構日本と同じような感じで、自然災害がすごい多いので、まあ、そういうノウハウを日本となんかこういろいろと結びつけることができるかなというふうに思っているので、さっきの SGDS じゃないですけれども、
はい、
まあ、貧困とか自然災害に対して、まあ、干ばつ、洪水とかハリケーンで何ができるのかということを結構うん、知見をなんか人と結びつけてできればというふうに思ってます。
ですね、ヨーロッパ、
ヨーロッパに関してはですね、やっぱり結構まあ、歴史が非常に長かったり、
はい、
で私今スポーツの勉強をしていて、やっぱりイギリス発祥のスポーツというのが結構多かったり、
野球の、ね、
前回の話もそうですし、そこもそうですし、あとはやっぱりその、まあ、ゴシック、ロマネスク、
はい、
バロックとかそういう、まあ、建築の様式だったりとかっていうところも、まあ、自分自身結構もう少し勉強したいなと。
建築も興味あるんですか？まあ、今やっぱり余裕がないので、
はい、
建築も興味あるんだ。
まあ、もう興味は結構いろんな分野に、今時間に余裕がなかったりするので、ちょっとそこまではいけないですけれども、まあ、リタイアメントということもあったりするので、そういうのを例えばこう配信をしていくという感じでこう自分自身なんかいろいろとできるところもあるかなと。
はい、
あとやっぱ中世の歴史ですかね。やっぱりこう、まあ、あまり言い方良くないですけれども、やっぱりこの奴隷の時代だったり中世の歴史って結構色濃いものがすごい多いんですよね。はい、でそこをもうちょっと過去を知ることによって明日の行動、まあ、今日の行動っていうのもいろいろとできてくるかなと。スタンスの取り方っていうところもそうですし、でさっきのアフリカっていうところもそうですけれども、
はい、
結構やっぱりヨーロッパって難民とか移民の問題があったりとかして、で自分の知人でもやっぱりこうドイツとかフランスとかにいらっしゃって、やっぱりこう祖国に帰れないとかっていうような感じの方々もいらっしゃったりとかするので、
はい、
やっぱりそういったところも、うん、やっぱり受け入れ体制っていうところで、まあ、自分が何ができるのかって言ったらそんな大したことはできないかもしれないけれども、うん、何かしらこう問題意識を持って今後なんかそういうのができたらなっていうふうに思いますね。
ではさっきの話じゃないですけど、そのできないことを考えるんじゃなくてできる方法を考えるということですよね。
そうですね、そうですね、
なるほど。そしてアジアですか。
さっきのアプリ、でそうですね、であのさっきのアフリカもそうなんですけれども、
はい、
例えばその道路のインフラがなかったとしても、
はい、
隣にあるルワンダとかっていうのはそのアマゾンとかがそのデリバリーっていうところでテストマーケティングみたいな感じでそのドローンを飛ばしてデリバリーができるかっていうのが発達させてて、もう今近代的な感じの建物がすごいガーって立ったりとかするので、やっぱりありものの技術を横展開して、
はい、うんうんうん、
そこの国に導入していくっていうのも全然ありなのかなっていうところで、
それあれですよね、あのアフリカの国でね、
はい、
まあ、中国の田舎の方でもそうですけど、あのいわゆる固定電話引くよりも携帯電話引いた方が早くて便利だっていうのと同じ、
そうい
うことです。それと同じニュアンスですよね。
そういう感じですね。はい。あ
うん。
とは、なんか、エヌペサとかと呼ばれる、要するに、
はい。
自分、出稼ぎにいろんな国に行くんですけど、送
え
金するタイミングでお金がすごいかかったりす
え。
る、
はい。
中をもう
は
ネッ
い。
トでこうやれてしまったりとか、やっぱり
うんうんうんうん。そっか
その
そっ
大
か。
陸、そこのね、インフラが整ってない中で、
なる
そ
ほ
れ
どなるほ
の
ど。
サービスがあるっていうのは、やっぱりこう、物事、なんでも利益、
そっ
まあ、今の会社
か。
もそうですけど、かゆいところに手が届くサービスっていうの
うん。
が求められたり
な
する
ほ
わけな
ど。
ので、そこをもうちょっと
そっ
こう、
か。
手繰り
逆
寄せたいなっていうのは思い
に、
ますね。
後進国だからこそ、そのデジタル技術っていうのが結構やっぱ有効なんですよね。
そうですね、は
ね、
い、それこ
今
そ日
の、
本の、キャッシュレスでっていうところも、
うん。
逆にもういち早くミャンマーとか
そう
は、
そうそう、
道路とかそういう、ね、インフラはできてないけれども、そっちだけはもうできちゃった、
そうで
だっ
す
た
よ
りとか、
ね。なるほど、いや、わかります、わかります、それは。なるほど、なるほど。もうそういうこと考
いろいろ
え
と
ち
や
ゃい
れ
ま
る
す
こと
ね。
があるなと思います。はい、すみま
うん、
せん。まあ、次、ア
いえいえ、
ジアですかね。
は
アジアに関しては、まあこれはまたちょっと話が深くなったりとかするんですけれども、
い。はい。
まあ、宗教ですね。
おお。
で、これはまあやっぱりこう死に近づいて、毎
うん。
日歩いていってるわけじゃないですけれども、やっぱり日本、まあ、それこそドバイにいたときにイスラム教徒だったりとか、
はい。
まあ、今、シンガポールもクリスチャンの国だったりとかっていう感じで、で、まあ、日本はまあ、言ったらもう仏教だったりとか、まあ、その同僚にはそのヒンズー教だったりとか、それこそ、ね、イスラエルの友達はユダヤ教だったりっ
は
て
い。
いう感じで、やっぱりいろんな宗教があって、死に対する考え方っていうんで、転生だったりとか、遠藤周作さんの、ね、作品だったりとか、なんかいろいろとこう考えさせられることで、自分自身やっぱりこう死について考えることが非常に多いので、で、さっきの話も、まあ、リタイアメントで、まあ、50からスタートして、まあ、30年ぐらいかけて、まあ、いろんな100、あと残り150カ国ぐらいを回るっていうふうに言うのであれば、ね、死についても、まあ、特にこのタイミング、もうアジアに戻ってきてるタイミングっていうのは、さっきの大陸をずっと横断していくと、もう70代ぐらいに差し掛かってるなっていう感じで、そろそろ、まあ、終活じゃないけれども、自分の
なる
死
ほ
後、
ど。
どういうふうにっていうところは、結構センシティブな話ですけれども、そのタイミングでこう訪れたりすると、ちょっとこうあれだなっていうので、なのでさっき話ちょっと一瞬飛ぶんですけれども、YouTube をやり始めてるっていうのも、まあ、やっぱりこういつか娘が成長して、こう、まあ、お父さん昔どういうふうに物事を考えてたんだろうなっていう感じのことをビデオメッセージみたいな形でこう残したいなっていうところも結構ありますね、目的としては。
そっか、YouTube の番組みんなアーカイブ化されるわけですから、それがみん
そうなん
な
です、そうなん
ね、
です。
お嬢ちゃんへの
はい。
メッセージにもなるって、そういう感じですよね。
そうですね。
なる
まあ、
ほ
ガー
ど。
ファーっていう感じでね、今はガーファーっていうふうに言われてますけど、まあ、もちろん30年後、40年後、どういうサービスが残ってくるのかっていうのはわからないですけど、まあ、おそらくグーグル社は残ってる
そ
であ
うっ
ろう
す
と
ね。
いう感じで 思うわけ
なる
で、
ほ
なので、は
ど。
い、
そっ
で
か、
すね。
そういう使い方もあるんですね。YouTube のチャンネルっていうのはね。
そうなんです。
なな
の
る
で、
ほ
先の
ど。
話でいくと、なんかマネタイズをするっていうふうに言っちゃうと、まあ、YouTuber ですかじゃなくて、やっぱりこう一つのプラットフォーム、まあ、友達とこう、まあ、5年後、まあ、幸せについて毎回 YouTube 話をしてるんですけれども、例えば10年経った時に、あ、昔こういうことを考えてたねっていう感じを振り返るコンテンツに、
なるほ
で、
ど。
今コロナのタイミングでなかなかお会いできないですけれども、まあ、海外にいたりするからこそ逆にこうオンラインで話をして、そのリタイアメントで、まあ、現地でいつか、例えばオランダで会いましたとかってなった時に、そのコンテンツを見ながら、あ、当時分かったよね、まあ、こういう考え方しかできなかったよねっていう使
なる
い
ほど、
方
なるほ
もあ
ど。
りか
確か
な
に、
というふうに思ってますね。
確かに、その通りですね。
ぜひ、カルロスの部屋で皆さん検索いた
はい。
だければ、
僕じ
カ
ゃ
ルロ
ないで
ス
す
さ
よ。
んと同
シン
じ
ガ
名
ポー
前
ル
で、
の
あれ
カ
なんで
ルロ
す
スさ
か、
んです
カ
け
ルロ
ど
スの
ね。
部屋というふうに。
YouTube で検索してみてくださいね。
はい、ありがとうございます。で、最後はオセア
オ
ニ
セアニ
ア
ニア。
というところですね。オセアニアは昔、ツバルっていう島に行ったりとかした時に、もう人口3000人ぐらいの、島なんですけれども、やっぱりその微生物が結構、害虫が島を食べているとかだったりとか、まあ、あとはもう全体的に地球温暖化ということもあって、残り30年でこう、ね、沈んでしまうっていう感じの話をされていて、で、飛行機もフィジーから飛んでいったその機内、まあ、5人ぐらいしか乗ってなくて、自分と嫁でも2人なんですけど、あと3人っていうのが、やっぱその NGO とか JICA だったりとか、そういう、まあ、ノンプロフィットの、非営利の団体で、で、まあ、ソロモンから駆けつけている日本人だったりとかっていう人たちが結構多くてですね、やっぱりそこで、まあ、何ができるかっていうところはあれなんですけど、地球温暖化先の SDGs だったりとかっていうところで、何かしらそういうところもつなげていきたいなというふうには思ってますね。っていう感じですね。まあ、はい。が以上ですね。
あともう一つあり
私
ます
の、
よ。
はい。はい。
南極。
あ、もう一つ、南極大陸です
南
ね。
極。
南極大陸というのも
南
です
極
ね、
す
まあ、ちょっ
げえ
と
な。
こう、257カ国の中では、
はい。
5カ国ぐらいあるという感じで、まあ、結構フランス、イギリス系っていうのは、無
ええ。
人島っていうのも結構多かったりはするんですけれど
はい。
も、まあ、ちょっとこう、ね、最後、この、なんていうんですかね、クルージングでそういったところに行きたいなと。
わあ、
で、
す
まあ、
ごい
自分のバケットリスト、ね、生きてる間にやりたい一
ね。
つのこととして、やっぱりこうオーロラを見てみたいっていうところもあったりするんで、まあ、そういうのも見ながら、
なるほど。
ですかね。
僕、オーロラ見たことありますよ。
あ、本当です
う
か？
ん。
すごいです。どちらで？
ノルウェーとスウェーデン。
おー、そうなんですね。
北極
素
圏で
晴ら
すよ。
しい。
もうずいぶん前ですけど、あれめっ
い
ち
かがでしたか？
ゃ怖いっすね。光のカーテンになんか包み込まれそうになるんですよ。はい、僕が最初に見たのはスウェーデンの、ユッカスヤルビっていうところなんですけど、はい、ホテルがですね、氷でできてるんですよ。はい、で外に出るとオーロラが見えるんで、まあ、それでまあ見に行きますよね。そうするとね、上見てると、本当光のカーテンなんですよね。で、それになんか体がね、持ってかれそうな感覚になるんですよ。
いや、むしろ持っていかれたいで
持っ
す
て
よ
かれ
ね、
たい。
そこはね。どういう世界が土に 広がってるのかっ
はい。
て経験したいです
そう
ね。
なんですよ。で、そこから少し
な
飛
る
行
ほ
機で、
ど。
ノルウェーの、ちょっと無人島じゃない、ちょっと小さな島に移動したんですけど、ちょうど飛行機乗ってて、その飛行機の窓からオーロラ見えたりもしましたね。はい。ちょうどこう水平に見えた感じですけど。
すごいですね。
は
そんな経験、なかない
。
かされた方いらっしゃらないので、
いや、
羨まし
も
いで
う、あれ
すね。
はラッキーでした。はい。いや、でも、
なるほ
確かに
ど。
本当、宇野さん言う通り、オーロラはね、確かに一見の価値ありますよね。
いやー、そうです
はい。
よ
見
ね。
える場所も限られてるし。
やっぱりこう、最近すごい、まあ、少しずつ年を重ねてきて、視点というのが、やっぱり結構自分の中ですごい偉大で、自分なんて本当ちっぽけだなっていうふうに思うぐらい、まあね、毎日抱えてる悩みなんて本当ちっぽけだなって思っちゃうんですよね。
本当そうっすね。いや、おっしゃる通りだ、それは。本当に。特に最近ね、ちょっと自然災害とかも多いんで、
ああ、
本当
です
に
ね。
もうね、人間の力なんて本当無力だなってやっぱ思いますよ。
本当、それでね、地位の争いだったりとか、どうのこうのとかって、本当
つ
に
まん
愚
ない
かだ
なっ
なっていうふうに
て、
思ったりしますけど
思
ね。
いますね。なんか生かされてるんであって生きてるわけじゃないなと思いますね。
いや、まさに本当
は
にそうですね。
なんかしみじみした話になっちゃったな。
いやいや、しみじみね、
すいません、
一
すいません。
応、最初はね、資産形成だったりとか、そういう感じの話ではあったんですけれども、
で、あとですね、まあ、要するに、この他にもね、まあ、計画をしていきたいなと思われているようなプランっていうのがあるじゃないですか。まあ、次への宿題っていうね、ご自身の題材を作られてますけど、まあ、ちょっとこう、年齢が本当にいった後の話なんでしょうけど、まあ、セカンドライフの後、まあ、サードライフっていうんですか。
サードライフ、そうです
ちょっと
ね。
そのあたり、差し支えないところで全然いいんですけど、話してもらえれば。
そうですね。まあ、セカンドライフ、さっきのいろんな国を点、あの、大陸を転々としていくという感じで、まあ、さっきの50手前ぐらいでスタートして、例えば30年間、健康寿命が持つところまでやって、で、まあ、あとの2、3年というのは、まあ、結構、もうクルージングで、さっきの、中南米の国々、島々、カリブ海にある中米の国ですかね、そういうところをこう回りながら、あとはその南太平洋のそういう島々とかを回りながら、で、そのタイミングでやっぱりこう、さっきのセカンドライフじゃないですけど、30年ぐらい渡ったこのいろんな慈善活動だったりとかっていうのを、再度こう、まあ、振り返りをして、で、本当にやり残しがないかどうかっていうことを、もう一回こう、少し戻ったりとかして、で、最終的にはもう自分は今、多分ブラジルかなというふうには思ってるんですけれど
最後
も、
のエリアですか？
ブラジル、もうサードライフっていうふうな言い
おお。
方をするのかどうかわからないですけれども、まあ、セカンドライフプラスみたいな感じでいくと、まあ、本当のビーチ沿いの、まあ、自然ライフ、すごいスローなライフをこう最後っていうふうに思っていて、まあ、そこに多分ね、娘も独立してどうのこうのって感じで、一緒にそこで住むのもいいですし、まあ、どこの海外にいるのかわからないので、そこを訪ねて、一緒にまたね、30年こうぐるって回ったお父さん、お母さんたちをこうもう一回、ね、一緒に家族で住めれば、いいのかなっていうふうな、今のあれですけど、まあ、でもこれを一つの答えっていうわけではなく、やっぱどんどん進化していくので、これから1年、2年とかってなってきたときに、よりこう研ぎ澄まされて、よりこう引き寄せていくものがあるかなというふうに思うの
そう
で、
ですよ
まあ、やっぱり
ね。
こう一つ計画して書き出さないと、何もこう頭の中で
確かに。
点だけ になっちゃうので、やっぱりそれを点で、線で結んでいくっていう
はい。
のが今のタイミングかなという
な
感
る
じで、まだ
ほ
10
ど。
年あるっていうふうに、まあ、まだ10年なのか、もう10年なのか
はい。
っていうところです
な
ね。
るほどですね。でもそういうのってこう、どうですかね、ついついね、まあ明日やろうかなとかね、まあ今日はいいかなとかってまあ思いがちなんですけど、やっぱり、宇野さん今日やっちゃうんですね。
そうですね、今日、そうですね、ちょっと私の最後の、シェアさせていただいた、なんていうか、スライドでもあるんですけれども、よく言われる2つ名言があるかなと思って、最近すごい好きなのが、こう、まあ、Yesterday is history、昨日は歴史、明日はミステリー、で、今日はギフト、まあ、ちょっと英語でね、プレゼントっていうのがギフトだったりと、まあ、プレゼントっていうのが今、現在っていう言い方なんですけど、そのプレゼントっていうのが、まあ、日本語的な感じで言うと、なんか、ギフトっていう感じだったりするので、まあ、それと一緒では、もう今日がギフトっていうふうにあるんだったら、そのギフトをちゃんと使い倒さないともったいないという感じのこともあり、その延長線でもう一つある言葉が、Your future is created by what you do today, not tomorrow っていう感じの言葉があって、これは何かというと、今日あなたがやることが、まあ、あなたの未来を作っていくんだよということで、それは決して明日
じ
では
ゃ
ない
ない
と。
と。
今日だと、
そうですよ
明日ばっか
ね。
りを、ね、楽観視して明日はやるだろうってなっても、明日も同じことを言うと、今日できない人間が明日やろうってなったら、もう忘れてますし、いろんなことを、
そ
ね、
うです
情
よ
報をいろいろ収
ね。
集しすぎて、本当にやりたいことは今思った瞬間にすぐやるべきだという感じで
い
思
や
い
い
ます
や、
ね。
ほんとそうですね。これね、僕もそう思って、やれるだけのことやろうといつも思ってるんですけど、でもまあできないことは当然あるんですけど、これをね、日本語に訳すとね、明日やろうはバカ野郎っていう言葉に なるんですけ
素
ど、
晴らしい、うまいですね。
い
本
やい
当もう、い
やい
や、
や、
本当にバカ野郎だなっていうふうに思っちゃうんですよ。
ねえ、
自分に対して
思いますよね。
偽ってるのが、もったいないっていうか、せっかく思ったタイミングでやれないのはもったいないですね。
本当ですよね。まあ当然ね、チャレンジすることっていうのはイコール失敗がつきものなので、
もちろん、もちろん。
これはもうある意味、まあある意味失敗したくない人はチャレンジしなきゃいいって話だけなんですよね。
そうなんですよね。けど失敗しないからといって、それはこう人生の大きな失敗じゃないわけで
そういうこ
す
とです
も
よ
んね。
ね。そうなんですよ。そうなんですよ。本当そうなんですよ。で、そこから
ずっ
ま
と
た
失
ね、
敗を、まあ、逆にこううまい失敗がこう成功につながるっていうのもあったりするんで、やっぱり
そうで
成
す
長する
ね。
ためには、なんかまあ議員さんとかもよく言われますけれども、例えば浪人したとか、ずっと順風満帆にこううまくいく人っていうのもいるかもしれないけど、一回失敗したときにその傷
そうなが んです すよ
ごい
ね。
こう癒えなかったりするので、やっぱ乗り越える強さっていう、そこは一番多分大切かなという感じですね。あとはまあ謙虚に向き合って、さっきの大学生とかもし教えていったりとかするんであれば、意見を受け入れないわけじゃなくて、あ、そういう柔軟な考え方もあるんだなっていう感じで、まあ、骨組みは自分は最初こう作りますけれども、肉付きというところで、やっぱりいろんな人の考え方で、やっぱりその統計的にこう絶対的にこうだっていう感じの、その、ね、優位性っていうのは、やっぱりこうサンプル数が増えていった方が絶対いいわけですし、そしたら中央値も固まるっていう
そう
の
ですよ
で、
ね。
まあ、それもね、もう脈々と先人がいろいろと切り開いてきている
確かに。
黄金比じゃないけど、そういう黄金の法則があるのでね、そこにのっとってやっていくっていうことに対しては、もう間違いはないか
い
な
や、
と
本
思い
当
ま
そ
す
うです
ね。
ね。まあ、と言いながら僕、失敗ばかりなんですけどね。
いえいえ、私もですよ。もう仕事ながらも失敗多く。
ちょっ
でもいっ
と、
ぱいあった方がいいかなと思うぐらい。
まあ、そんな中なんですけど、宇野さん、最後にちょっと質問がありましてね。
お願いします。
これまでの人生の中で、最大の失敗を教えてください。なんでかというと、なんでかというと、もう今日の話聞いて、この配信聞いた人ってね、みんなもう、もうすげえ、もうすげえ、やべえ、半端ねえの世界だと思うんですよ。きっと。で、そこでね、とは言うものの、やっぱこういう失敗もあって今があるんだよっていうのがあると、結構皆さん、まあ僕も含めてなんですけど、ちょっと安心できるかなと思うんですよね。なので、
そうですね。
何でもいいです。なん
最
か、
大失敗、決断ですかね。私の場合、ドバイに行った時に、一回、イギリスの会社からこうオファーがあって、で、まあ、自分、まあ、どう、 非可抗力というか、もうどうしようもなかったんですけれども、結構スポーツ系のベティングの会社、ブックメーカーの会社なんですけれども、要するに例えばマンチェスター・ユナイテッド、リバプールの試合があったら、このオッズでかけましょうみたいな感じだったりとかして、ちょうどまだイギリスがEU を脱退するみたいな感じの話で、日本にこうビジネスのチャンスをやりたいっていうので、そのカントリーマネージャーとしてイギリスに来てくださいっていうタイミングだったんですね。で、ちょうど同時た、あの、えー、自爆テロが結構大きかったタイミングで、内定はいただいたんですけれども、まあ、ちょっと家族のことも考えて、やっぱりこう自爆テロがあったりすると、自分たちも巻き込まれる可能性もあるので、イギリスに行かなかったのが、ある意味大きな、自分の中での過ちかなと思っていて、というのは、やっぱり今、シンガポールに来て、まあ、このラプソードを立ち上げるような感じ、日本のマーケットを立ち上げるというのは、非常に大きな達成感かなと思うんですけれども、まあ、シンガポールは言い方よくないですけど、嫁がシンガポール人だったりする関係上、いつでもシンガポールには来れたんですよね。で、この早いタイミングでやっぱりこうイギリスに行けてたりすると、さっきの、なんていうか、各大陸でやりたいことっていうのも、やっぱりヨーロッパの大陸では経験をしていないので、やっぱり経験をしないとわからないことっていうのはあるなっていうので、そこがちょっと正直、ちょっと悔やまれるけど、まあね、誰もがこんなコロナになるっていうのは分かってないので、ヨーロッパで一番コロナがね、今こういうふうに広がっていったりとかするので、まあね、分からないですけれども、あの頃、まあ、たらればですけど、行ってればよかったなっていうふうに思うし、けど今こういう道でうまくいってるから、まあ、それはちょっと薄れてはきてますけど、その時の自分のパッションというか、心にあったのはやっぱりイギリスに行くことっていうことだったので、そこはちょっと心残りではありますね。
いやー、でもそれが失敗だというんだったら、かなりスケールの大きい失敗なんですね、それは。本当に
まあ、人
もう
生のまあ、過ち、まあ、選択ミスではないけれども、まあ、その後もね、やっぱり結構自爆テロっていうのが結構多かった
そう
の
です
で、
ね。
まあ、行かなくてよかったなっていうのはありますけれども。
わかりました。ありがとうございます。いや、今日はね、本当に、なんつったらいいですかね。まあ、どうしてもね、いろいろ考え込んでしまう時期でもあるので、前を見てね、やっぱり進むための、まあ、そのためには何をどう考えたらいいのかっていう、結構いろんなヒントが今日は、なんかお
あ、あ
聞きで
り
き
がとう
た
ござい
か
ます。
な
そう言っ
とい うふう
ただ
に
い
思
て。
います。またちょっといろいろ前向きなこういう話、どんどん聞きたいんで、またちょっとお願いすると思いますけども、ぜひお
ぜ
願
ひ
いい
ちょった
します。
と次回のテーマもまた決めれればと思いますので、ま
ぜひお
た
願いし
ゲ
ま
ストに
す。
呼んでいただけるように頑張りますので、ま
よろ
た
し
よろ
くお
し
願い
くお
し
願い
ます。
します。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失礼します。
失礼します。